天皇の料理番、ここはパリです。パリは自由の都、芸術の都ですが、何より革命の都であるはずです。ユニオンに革命を、パリジャンの名にかけて、
うん、
フランス在住の日本大使館の大使阿波野慎一郎、ついに徳蔵を日本人として初めてユニオンの一員となることを認めさせた、
うん、
ということで、大使の阿波野を演じていたのが、なんとゴゴゴーの郷ひろみね。まあ確かに以前は1970年80年代にはね、代表作といえる TBS のムーをはじめとして、 NHK の大河ドラマ草燃えるでは源頼家を演じたりとか、結構俳優業もこなしていたんだけど、でも21世紀になってからはとんとご無沙汰で、1991年の日テレのデカ貴族以来、民放の連ドラへの出演はなんと24年ぶり。
うん。
でもそれにしても、あのフランス語の流暢さっていうのはすごかったね。まああそこまでやりきるには、本人の並々ならぬ熱意と努力があったとは思うんだけど、ということで、そのあたりのことも含め、今回の出演に関して郷ひろみ自身は公式サイトのインタビューで、24年ぶりの連続ドラマということに関しては、僕の中ではブランクはあまり感じていなかったのですが、撮影の形態や手順は以前と変わっていたところがありましたけれど、僕が今まで何もしていなかったら話は違ってきたと思いますが、ずっとステージに立ち続け、コンサートであれば20数曲歌いますし、その一曲一曲を自分自身もどこか演じているというか、その曲のシーンになりきらなければいけないところがあるので、ドラマに出演するにあたり、ブランクというのは特別感じられなかった気がします。ただ、フランス語のセリフなんですが、僕自身、今までフランス語は全くの未経験でした。台本を読むと、とにかく大変なセリフ量を話さなければいけませんし、なおかつフランス駐在の大使なので、ネイティブレベルのフランス語を要求されています。中途半端にはしたくなかったので、どこに行ってもずっとフランス語のセリフを聞いていました。とにかく朝起きてすぐフランス語を聞いて、お風呂に入る時も寝る時も聞く。台本も何度も読んで、台本を読まなかった日もフランス語を聞かなかった日はありませんでした。普段歌を覚えるのもここまでやらないですよ。ダンスはもっと簡単に入ってきますから。それから見た目部分でこだわったところは、ヒゲを生やしたところです。自前なんですよ。阿波野は100年前の明治時代の男性で、パリに住んでいるので、いろいろ写真を見せていただいて考えました。上の口ヒゲだけつけて、取ってつけたようになるのは嫌だなと思い、顎ヒゲも今回は伸ばしてみました。自前で上下のヒゲをここまで伸ばすことは、人生でなかなか経験できないですよね。
なるほどね。
うん。で、さて、そんな天皇の料理番には、今回もおなじみのあの方からメールが。郷ひろみさんの演技を見ていると、だんだん演技というより振り付けに見えてきた今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。天皇の料理番第7話、今回は徳蔵パリへ行くの巻でしたね。それにしても、描く時代のせいか、徳蔵とフランソワーズのエピソードを見ていると、ついついマッサンを思い出してしまいました。その中でバターと醤油だけで料理した美味しそうなジャガイモが特に印象に残りました。ジャガイモを美味しそうに料理する映画といえば、スティーブ・マックイーン主演の名作大脱走を思い出します。それはトンネルを掘る前半と、トンネルから脱走する後半の隙間に登場するアメリカ独立記念日を捕虜収容所の中でアメリカ兵たちが祝う場面です。脱走のための調達屋が密かにジャガイモを大量に手に入れ、それを蒸留発酵させて、こっそりお酒を作るわけです。その酒造りのメンバー3人にマックイーンも加わっています。芋焼酎があるくらいですから、まあジャガイモでもできるのでしょうね。この三人の男が酒を作るプロセスがなかなかにコミカルなのです。で、出来上がったジャガイモ酒を捕虜たちに振る舞いながら歌って踊ります。大脱走は基本戦争映画です。なので終始緊張感が張り詰めるのですが、この場面だけは妙に微笑ましいのです。ジャガイモだけで作られたお酒で捕虜たちみんなに笑顔が生まれます。しかしその直後、脱走のためのトンネルがドイツ軍に見つかってしまいます。で、脱走を夢見ていたアメリカ兵が殺されてしまうのです。この緩急の付け方が大脱走を名作としている理由の一つなのです。 加えてこのジャガイモで作ったお酒を飲む場面はどんな局面であっても美味しい料理は人を幸せにできるということを感じさせてくれる料理を描いた名場面なのです。天皇の料理番もいよいよそのタイトルらしき局面に近づいてきました。料理を描いたどのような名場面が登場するのか楽しみにしたいと思います。ということで、とにもかくにも天皇の料理番、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。